松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは医療法人社団新自歯科医院最高執行責任者高橋翔太さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
いや松本さん、1週目、はい、2週目ちょっともう壮絶な話と言いますか。
岡本さん、分かっていただけました今回のゲスト、
は
い、何でかって
言ってくださいね。分かりました。
桑原さんに喜んでもらいたくて、ね、一生懸命交渉したんですよ。
いやもう皆さんもきっと楽しみに
本当ですか、
聞いてくださってると思います。
ありがとうございます。
ちょっと1週目2週目のおさらいまで、今日から聞かれてる方もいらっしゃるかもしれませんので、はいはい、こちらの委員は、どこにございますか。
あの香川県の高松市という場所にありますね、
はい、そして、まあ、歯科医院でありながら、ありながらと言いますか、高橋さんはお医者様ではない、
うんうん、そうなんです。僕は一般人ですね、はいはい、
お父様やあとは弟さんたち が、
弟2人が、はい
はい、お医者様として、はい、でまあ、経営者の経営としての最高執行責任者、うん、そのきっかけはどのようなものだったんでしょうか。
もともと父親が移転開業するタイミングで、まあ、ちょっと経営的にトラブルがあったので、まあ、じゃあそこから経営面を僕が巻き取りましょうねっていうところで、うんうんうん、まあ、現在に至るって感じなんですね、
はい、でもあの500坪の大きな土地で町のために大きな院を作るぞとされている時に、ちょっと土地やら建物でお父様は大変な、まあ、ご苦労と言いますか、
まあまあ完全に彼のミスですけどね、うん、はい、まあ、そういうのがあって、
はい、うまく、ま、騙されると言いますか、うまくできなくて、でそこをまあ助けたよと、
うんうん、
でその時にまあ先週お話しされてましたけど、あんまり怖くなかったと、その莫大な借金を抱えるかもしれないという危機に立った時、
うんうんうんうん、
やっぱりこう過去の経験を持ってるって強いですね。
すごいですね。
そうですね。
関東でご自身も経営者としていろいろと、はい、まあ、転んで来られたといいますか、
そういっぱい失敗してきましたんで、はい、
でもそれがあれですよね、今の病院経営に非常に生かされてらっしゃるんですもんね。
そうですね。でやはりまあそのきっちりやっぱり当たり前のことを当たり前にやっていくっていうことと、はい、ちゃんと継続してやっていくってことと、あともう一つ大事なことは、そのないものをねだるということよりも、うん、今自分 の、 そのまあ会社クリニック何でもいいんですけれども、うん、今あるものの中でどこに価値があるのかってことをきっちり評価して、うん、まあ、そこにちゃんとコミットしていくというか、そこをこう伸ばしていくってことが一番手っ取り早いんですね、
うん、
でうちのまあクリニックの場合ですと、まあ、開業当初からうちの父親がその予防歯科っていう分野をですね、
はい、
ずっと注力してやっておりまして、うん、でまあ、そこが、まあ、いわゆる大黒柱としてうちの委員の下支えになってるんですね。で今僕は実はこの部分をどんどんどんどんベースにですね、拡販拡大していって、うん、まあ、委員自体がかなり今大きくなってると。
あの病院で院長先生がいらっしゃって、別の病院とは別の人にコンサルをお願いするっていう方も私もいくつか聞いたことがあるんですけど、そうですね、病院の中でお医者様ではない人が経営の最高執行責任者になると、こういうことができるんだなと思いますね、うん、松本さん、
はい、なんか非常にビジネスのモデルとして、ね、お医者さんが経営者であるかって言ったら実際そうじゃないですもんね。
そうですです。
そういう点で言うと素晴らしいモデルですよね。
得意分野をしっかり生かした、
ね、そうです。
今実際従業員の方はどのくらいいらっしゃるんですか。
今80名ぐらいいますね、はい、
すごい中川でね、
一つの病院で、ね、
そうなんです。だから分院を持たない組織として一つの院の中に80人いるっていうのは、はい、まあ、結構珍しいかなと思います ね、 すね。
これは今後の展開としては分院を持たず今の規模でいか
れるんですか。そうですね、まあ、僕の中でその、はい、まあ、単院って言葉を使いますけれども、うん、単院でどこまでできるんだろうっていうのは、
うん、
結構チャレンジしたい分野ではありますね、はい、
でまあ、そこからのご経験を生かされて、
うん、
今はこの、新自歯科医院のみならず、はい、いろいろな病院のコンサルをされているということですよ ね、 ですね、
はい、
デンタルフィットネスという、なんかフィットネスという名前面白いなと思って、は
い、
なんか体力っていう感じで、なんか、
はい、
先週のお話となんか結びつきますけれども、はい、こちらの代表取締役、うん、歯科専門コンサルタント、
そうなんです。
ここもすごいなと思いません、ね、やったことをしっかりとコンサルできるよっていうのがね、
はい、うん、そうですね。
これは何年前ぐらいからやってらっしゃるんですか。
ですね、本格的にやり始めたのは、はい、ちょうどコロナ前ぐらいですから、2020年ぐらいかな、はい、
ちなみにそのスタートするきっかけはどんなきっかけだったんですか。
まあ、一員クライアントが、はい、ちょっとコンサルお願い したいと。
あ、向こうからこう。
あ、そうです、はい、でその時はなんかあんまりこうちゃんとした座組っていうのは作れてなかったんですけども、はい、まさにその後ちょうどコロナ禍になって、はい、でまあ、Zoom とかオンラインセミナーを中心としたコンサルビジネスっていうのをちょっと考えて、はい、それ座組を整えたらですね、うん、結構あの一気に、はい、あのいろんな人にこうね見てもらう触れてもらうことができるようになって、うん、で今ではもう大体ね全国150人ぐらいがコンサル先になってると。
すごいですね、
うん、ちなみにそれだけこう150見てるといろいろ傾向が出てくると思うんですけど、はい、その変化する組織としない組織ってなんか共通項があるような気がするんです
か。 ありますね、
はい、よかったらそこら辺ぜひ、
うん、これはですね、はい、これ言うとちょっと怒られそうなんですけど、
いい以外クリニックの他でもお勉強になりそうな話です、はい、
あのですね、あのいい意味で、はい、無感情な人の方が飲みます、
はい、無感情難しいな私、うん、どうしよう。
だから例えばめちゃくちゃラジオが好きで好きでしょうがない人がいるとするじゃないですか、はい、その人に僕が例えばコンサルで入ってこうこうこうした方がいいですよって言われると、はい、あのラジオのことはよく知らへんのに偉そうに言うなやみたいな感じになるじゃないですか。
なるほど。
でもそう、まあ、ラジオも好きなんだけど、うん、ちょっと一歩引いて、はい、経営的目線で、はい、この曲をどうしようねとか、うん、この番組どうしようねっていうふうに考えられてる方の方が、はい、結果としていいあの組織をあの作るっていうケースは、はい、まあ、これ鹿の場合はですけれども、あの傾向としてあるかなっていう気がします。
確かにあの多分表現方法だと思うんですけど、うん、一つ感情をコントロールできる人ってことですね。
あ、そうですそうです、
ね、
う
ん、あとはこだわりすぎないとか、
う
ん、
そうですそうです、
素直であるとか、
そうです、
その辺もですね。
そうですそうですそうです。だからその目標、自分がどうなりたいのか、はい、どういうふうな、まあ、委員とか自分自身がどういうふうに成功したいのかって、うん、この成功のイメージみたいなものが、うん、まあ、具体的に見えてる人イコールそこになんかあのいい意味でこだわりが乗っかってこないんですよ。
うん、
例えばその地域で一番イケてる歯科医になりたいっていうのは、うん、じゃあ個別具体的にどういうことですかっていうことを想像してもらった先に、俺は毎日こんな細かい治療して高校したいんだとかってことはないんですよ、
はい、はい、確かにおっしゃる通りですよね、
うん、そこのやっぱり目標まさに設定をどのように描くのかってことが上手な人っていうのはやっぱ伸びやすいですよね、
うん、イメージですね。
はいはい、
うんうんうん、いよいよ次週最後になってしまいました、
はい、まだまだ続きが聞きたいですね、これ、はい、
まだ多分 3% ぐらいしか喋ってない
またいつでも来てください、来週もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします、
お願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士伊藤祐介さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、交通事故ということでいろいろとお話をお聞きしておりますけれども、
実際今までこう伊藤さんが関われた中で、あの関わったことによって大きく具体的に数字が変わったとか、そんなことってありますかね。
はい、まあ、事前の裁判をする前 の、はい、あの金額からまあ10倍になったっていうふうなケース、
分かりや
すく言うと、はい、あります、まあ、どんなケースかというと、はい、
ちょっと待ってください、はい、ざっくり10倍ってざっくりどのくらいの金額からどのくらいになったってことですか。
300万というふうに裁判をする前言われていたのが、はい、まあ、裁判した結果3000万円と。
それは 何が誰がどうなって誰に届くお金が3000万円なんで、
まあ結局それは後遺症があるかないかというふうな話になってくるので、うん、それでも金額がそんだけ下がれたというふうな、その方は交通事故で頭に、まあ、あの脳の、まあ、出血されて、はい、まあ、高次脳機能障害というふうな、うん、まあ、頭の後遺症が残られた方なんですけれども、でそれは自賠責は頭に障害が残っているということを間違いなく認めた、はい、ただ保険会社はそうは言ったってその後社会生活を送ってるじゃないかというふうなところと、その脳の障害が本当に残っているのかどうかが怪しい、はい、そういう理屈だったんですよね、はい、まあ、被害者の方からすると、え、なんであの自賠責の方でもきちんと認められているのに、はい、ちゃんと、まあ、ある意味は国とか公共の制度があってちゃんとそこで認められたのになんでというふうな思いっていうのはあのきっとあったと思うんですけれども、まあそれで裁判でそこから戦ったと、医学的な争いにももちろんなって、まあ最終的に認められて、まあその保険会社のまあ怪しいという主張をなんとか退けたと、そういった経緯になります。
今の話だと自賠責で下ってる決断と 保険会社とそんな開きってよくあることなんですか？
よくあるかというと決してないんですけれども、はい、やはり障害が重くなればなるほど保険会社というのはうるさく争ってくる傾向というのは否定できないです、
はい、うん、今の話で単純に支払いたくないのが露骨に出てるような話じゃないかなと思ってね。
まあ本音を言うと私ももちろん
まっすぐ言うとそうですよね、
はい、もちろん
被害者としてはそのもうね、え本当は怪我しなくてよかったところが脳、はい、に障害まで残ってなんか3000万円でも足りないぐらい、はい、と思ってしまいますけれども、
そうなんですね。ところが、まあ、しかし、うん、そういうふうに保険会社から障害がないというふうになると、うん、じゃあそこの被害者の力で医学的に保険会社の主張を跳ね返すということがすごく難しい、難しい、
できない、うん、そんなのは、
はい、泣き寝入りになっていてもおかしくはなかった、うん、むしろ世の中的には、まあ、あの泣き寝入りになっているケースも多くって私のところに来たというのはもしかしたら氷山の一角かもしれないと。
なんかそんな気がしますよね、お話聞いてると
、ね、はい、私自身も思ってしまいますね。
その方はどういう家庭でベリーベストさんにたどり着いたんですか？
その方はもともとインターネットとかで、はい、あの見つけていただいて、まあ、依頼していただいたんですけれども、
よかった、
まあ、はい、それでもまあそういった形になってしまって、でそれをそこをなんとか裁判でしっかり結果に導いたというふうな経緯があります。
だけど世の中で弁護士さんの中で、交通事故専門って方も決して多くないですよね。
はい、それは決して多くはないというふうに言います。
だから企業に勤めてる方が事故を起こしました、企業の弁護士さんに相談をして今の相談を仮にしたとして、
はい、
3000万になったかっていうとどうなんですかね。
まあ、極めて難しいですし、私も実際に、うん、あのまあ、経営者の方が事故に遭われて、はい、最初は自分の会社の顧問に頼んだんだけれども、はい、もうなんなら顧問のその先生から、はい、決して交通事故は専門じゃないし医学のことよくわからないからというふうな形で、探してこられたというふうな方もいらっしゃいますね。
ですよね。逆に何でもするって弁護士さんもいるけど現実的に無理じゃないですか、
はい、
IT も進んでるし医療も進んでるし、はい、分野が多岐にわたるじゃないですか、
はい、
なんかはっきりとうちは何専門って名乗っといてもらいたいですよ。
本当です ね,
でそうですね。
特にこれまでお話していたらこうベリーベストさんって本当得意分野といいますか、うん、専門性に皆さん長けていらっしゃる方が多いので、うん、はい、いろいろ知りたいですよ ね, ね、
はい、そこが、まあ、今ベリーベストの自慢なのかなというふうには、まあ、所属している私からも思っております。
です、ね、私も桑原さんもそこに慣れてしまってるので、
本当に
弁護士さんってこういうもんだなって思う、
ね、本当ですよね。いやこの案件お願いします、いやそれは苦手なのでできませんって言われたらおっとって思いますからね、
そうですね、
そう言ってくれればいいけど言わずに受けてる方の多いですよ ね, ね、
はい、そうですね、しっかりやはりきちんと弁護士、特に難しい事件ほどそういう弁護士の専門性っていうのは問われるのかなというふうには思います。
でこれ交通事故ってあれですよね、医療に関わるじゃないですか、
はい、
その話の組み立てとかってすごい重要ですよね。
はい、そうですね、
ですね、
はい、
う
ん、やはり弁護士の方もある程度勉強しておかないと、うん、特に難しい、それこそ脳の障害なんかの話になって、はい、いや一から調べるだとやはり対応は難しいというふうには思います、
うん、ありがとうございます、うん、次週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。